ということでございまして、
はい、
ね、まあ1月でね、あ、はい、違う、もう
2月になりましたね。2週目ですよ。
そうそう、2月でね、はい、今1月の話してたんです、僕らちょっとね、本番前に。
そうですね、う
ん、正月どんなことがあったかなって古い話なんですけども、うん、はい、結構チンプレーもあってね。
そうなんですよ、まあ、1月というか大晦日からね、うん、実は、まあ、チンプレー自前みたいなところがありまして、ね、火曜日だったんです、うん、で私大晦日から年末年始休みだったんで、
はいはい、
朝ね掃除しながらラジオ聞いてたんですよ、生放送、
うん、
したら10時のニュース天気があって、うん、交通情報ですね、
交通情報ね、
道路交通情報センターからお願いしますって言った後に BGM が しばらく流れた、うん、あ、僕だったスタジオからの交通情報だったんですね。
そうです、10時の交通情報は原稿です、はい、はい、
どこも渋滞してないですね、はい、和歌山さん交通情報でした。え、ほんまにと思って
ベテランのごまかし方たるや、
はい、
すごい、あのね、ちょっと間違った時は何事もなかった風を装うっていうのは鉄板ない、はい、うん、そこで慌てておーとか言ってダメ、もうあ、どこも混んでないですねっていう、
あの、さすが小田川さん、
そりゃそうよ、
ベテランの味、
ベテランの味よ。でも結構それを原稿が見失ったりとか、はい、そういうパターンってようあんのよ、うん、朝の番組って、まあ、一人でやってるわけも多いやんか。
そうですね、
そしたらもうあのちょっと前に入れたその交通情報の原稿、はい、なくなってまう、その下に隠れてまうって結構あんねんな。
でしかも多分ね、年末年始やったんで普段ニュース読んでるひなぽんもね休みだったり。
そうか、
小田川
さんが、ひなぽんは休みやけど小田川さん出てくるん
だ。そう小田川さんが自分でニュース読んでましたから。
この辺は岡山放送の謎采配って前からあんねんけど、
う
ん、
そうですね、大晦日もね、うん、朝早くから原付でね、
そう、原付で
ビーって来てた
と思うんです。原付の話毎週してない？
そう、こないでもしてますよね。
してたでしょ、
そんな長い時間乗ってないんですがね、これ着る服悩むんですよとか言って。
小田川さん結構薄着よもうちょっと分厚い服着て。でも確かにほんま小田川さんの家ってね、結構若者とか近いのよ、
はいはいはい、
まあ、原付で10分かからんかな、うん、かかるかかからんかぐらい、
はいはいはい、
歩いたら遠いけど原付やったらもうすぐっていう、ね、5分から10分の間ぐらいの。
でもね、もうね、年齢的にも
そうよな、
台風で暴風吹いてるとか原付飛ばしてくるわけですから、まあ、小田川さんはね。
だって小田川さん何年か前の大雪の時なんかもう帰るの大変やったっつってなバスももうタクシーも走ってないし
はいはい、はい、
息子さんに迎えに来てもうたって伝説のね、
ね、ありましたよ。あのその息子さんというかご家族とはね、うん、またあの大阪でかつてホテルのバイキングでパーティーをやり、今度はなんか今年は和歌山でやろうかみたいな。
へえ、
で
ゴンドワナかな、
ね、子供たちもねバイキング楽しみにしてますからね。ぜひホテル関係者の方バイキングでねお願いしたいと思います。
どういうことなんよそれ。ホテル関係者って誰、ままホテル伊藤の北の支配人
かもしれませんね、その大黒提供のニュースになっていたんで、ね、
いやそういう意味ではね、はい、先々週のこの番組で、はいはい、実は秘蔵音源をね一、
うん、
つ出したんですよ、
はい、
その一人喋りでもやることないから、それがね2010年1月4日かな、
はい、
月曜日かなの、うん、もっと連れ若の音源で。
あ、えってことは、うん、2010年1月また小川隆夫さんとか
の時ですか。いや、小川さんはその呼び合いてなくて、中川小田川コンビです。
あ、小田川ワールドになってまし
たか。小田川ワールドのコンビで、ね、その時から小田川さんあんまり変わってないですねやりたい放題ですよ、基本言うてること一緒です。
あ、
やりたい放題。
まだ金曜ディレクターをやってた時ですね。
金曜ディレクター、その時も放送で喋ってたのは大晦日、
はい、
その金曜日のもっと連れ若、はい、八木さんと今年のニュース振り返ってその後の夜連れも出ないでやって大変やったって大晦日。
そうだったっけ、
うん、だって本人が言ってんねんもん。
あ、そうだったでしょうね。
ほんで 1,2 休んで 1,2,3 か、はい、ほんで4日や、だ火曜日なんかね、ひょっとしたら
ほとんど休んでた。
そうそう、っていうことをもう冒頭でぼやいてんの中川さん相手に。
だって新年最初の生放送でしょ。
そうそうそうそうそう、めっちゃ面白いなと思って
変わらないですね。
だからなんで僕もその努力取ってないかわからんかったんやけど、はい、多分そこが面白かったから取ってた
でしょうね
1時間聞いて最後の5分にその音入っててこの努力俺なんで取ったん、こんな15年前の努力なんでかなと思って聞いてたら、ね、全部聞き直して分かった、はい、ここが一番面白いんやと思ってね。
ね、
またね努力探しておきますね、
はい、
参りましょう、せーの、らしくあれ。
第39回 WBS ラジオチャリティーミュージックソンは1月31日をもちまして募金の受付を終了しました。お預かりしました募金は音の出る信号機の設置や障害者用の教育機器などに活用させていただきます。皆様からの温かいご協力誠にありがとうございました。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、 いや腹減りましたね
そうですね、
今日はねイレギュラーなことが多くてですね、はい、さっきその言った高松さんとね初めて番組やったりとか、
はい、
なかなかね、
うん、
アクシデントがあってね、
そうですね、
うん、
私もこんなに長いこと待機することまずないなと思って
ね、失礼いたしました。
いえいえいえ、
さあこのコーナーで私テリーがですね今週のアシスタント B のやたら奥にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
さあ今週は
その前に一個言い忘れました、
うん、
六若イブニングのその正月特番、
うん、
高松さんも大友会のところでインタビューされてました、
ええ、なるほど、
あの時はですねもうテレビ和歌山社内が非常に盛り上がりましたですね、はいみたいな高松さんが珍しくこうなんか拙者っていうかすごい近い距離で喋ってるなと思って、うん、
いいですね、普段はねスタジオに椅子に座ってますから ね、
そうですね、
どうしても引きの絵が多くなってしまいますんで、
は
い、
風間さんがグッとねカメラを近づけてましたけど、
さすがですね、
はい、まあおそらく高松さんも局アナ時代にね、うん、経験してると思うんですけど、うん、阪神淡路大震災のシリーズということで、うん、
はい、
今週もお届けしますが、2回目の今週はですね、うん、まあ30年後の今年、
はい、
1月17日近辺でラジオ各局どんな放送したかっていうのをね、うんうん、ちょっと振り返ろうと思いますが、
はい、
まずですね、被災地の中にあって、まあ、局自身が大きい被害を受けたラジオ関西と、うん、キッス FM 神戸、
はい
はい、この2局ですね、
うん、
17日の午前5時半から特別番組が生放送で放送されました、
はい、うん、
いわゆるだから東遊園地って、ね、はい、三宮にあるんですけど、そこの阪神淡路大震災 1.17 の集い、
はい、もうずっとやってますよね、
はい、
う
ん、在阪テレビ各局でも
中継ね
中継がね、うん、放送されてますけども、その生中継ですとか、あと大地震に備えるための知識、これキッスの方ですね、
はい、
あと震災を経験してない大学生のインタビュー、これラジオ関西の方でそれぞれ放送されてました、うん、はい、でラジオ関西さんはずっと多分やってるんですけど、うん、キッスは一時期やってなかったらしいですね。
そうですか、
2015年の震災20年を契機にまたやるようになったと、はい、いうことらしいです、はい、でその集い中継 ABC とか MBS でも、はい、放送をしていました。
うん、
で、ラジオ関西ではですねその後午前10時から、30、
うん、
経験を今未来へという番組生放送ですね、
はい、うん、
ワイドが放送されまして、
はい、
震災当時朝の生放送やってました谷五郎さん、
はい
はい、もうラジオ関西でおなじみ
で ね、 おなじみのね、
そろそろ多分トルコツアーの時期やと思うんです
けども、そうですね、はい、丸い地球と
谷五郎
モーニング、
ね、あの時代の、ね、ラジオ関西のタイトル、よくわからないのが多いんですよ丸い地球と谷五郎モーニングっていう、
確かに意味がわからない、
はい、であのね神戸のねまた震災前ですよ、サンテレビでラジオ関西の CM が放送されるときに、
はいはい、
谷五郎さんが、
ラジオカーみたいなちゃうか、
なんかね、港にあるこの街灯みたいなポールを持ってくるくる笑顔で回ってるっていうね
あの頃のなんかその辺の関連 CM って変なの多いよ ね、 なんか
そうですね、
神戸新聞さんの CM でもさ神戸新聞読んでらっしゃいますかみたいな時に
めっちゃ細長いマイクで、ね、
あのマイク細すぎるやろっていう、でもあのマイクうちにもあったんよ、
あ、
あの当時流行ってたマイクなんかな
かもしれませんね、うん、
神戸新聞読んでらっしゃいますか、
はい、はい、読んでます
そうそうそう、
でね、最後に出てくるおばちゃんがめっちゃ早いんですよ神戸新聞読んで、はい読んでますみたいな
台本やろって
でその後、うん、あれですよ、セダンのね、あのポップメイトですか、
そうラジオ界、ラジオ界、
矢野泰造の男のロマンが走り出す、
そうそうそう、
朝ワイドの番宣ですよ、
そうそうそう、
矢野泰造のいい日旅立ちみたいな、いい日旅立ちじゃないな、
なんかね、
朝立ちか、
朝立ち、
そういい日朝立ちだって聞いて
めちゃくちゃやな、
あとミオの、ミオとケイのニャンニャンワイドとかね朝からやってたんですが、
イケイケやったんですね、
そう、
何の話やん、
そんなこといいんです、
それもっと前、95年よりもっと前やからね、
昭和のラジオ関西ですからね、
そうそうそう、う
ん、はい、そうで、その、まあ、谷五郎さんと、
うん、その谷五郎さん、
そ朝ワイド
で、ね、丸い地球のね、
20年ぐらいやってましたから、
うん、そりゃそうですよ、
谷五郎さん、
はい、
で元ラジオ関西アナウンサーの津田明日香さん、
うん、なんとまあここでもうファンがね
そう
びっくりしたという、
僕もびっくりしました、
僕もびっくりしました、えっ、ー、ってなった、
でも確かによく考えたら、うん、津田さん の、 生まれたのが95年なんです、
うん、いやいやそういう問題じゃないじゃん、会社辞めてんねんから、
まあそうなんですけど、
びっくりするやんか、
そうなんですけど、うん、でも今の社員さんの喋り手の中であの世代いないんですよ、
いないね、またね津田さんねみんなに愛されてんのよ、
うん、
ラジオ関西の社内でねみんなに愛されてんね、社内外で愛されてんのよ、
うんうん、外でもね、
そうよ、
はい、
僕らもそうよ、
まあ、でもねあの気さくな感じがね、
そうです、
放送でも伝わってきますが、まあ、そのお二人の生放送が、
うん、
はい、ありまして、
はい、
30年前の1月17日で、30年後の今、うん、 でこれからの30年っていうのを、ね、はい、軸にして、うん、当時のラジオ関西の、音源ですとか、はい、まあ、うん、先週言いましたけども、うん、記者の、ね、方の生中継とか、
うん、後に社長になった三枝さんですよね、
はい、うん、報道部長とかもね歴任されましたけども、はい、三枝さんのレポートですとか、あと昨年の能登半島地震で神戸市の職員さんでね、うん、派遣されてる方のインタビューであるとか、うん、そういう、あと兵庫県 LP ガス協会の中継、うん、
あ、
先週も言ってました、うん、湾岸ネット、湾岸ネットって言ったかな、
湾岸ネットね、
はい、あなたのそばに、そう、うんうん、あなたのそばにいつもラジオというのが午前10時5分から放送されまして、はい、私一応4曲分全部聞きましたけど、
4曲分って4曲同じ内容でしょ、
はい、音質がちょっと違ったりとかね、
ここはねマニアックな、もうね、しかもラジコで聞くのと電波で聞くのと音質違います
から ね、 違いますからね、
間にね機械入ってるか入ってないかで違う、和歌山放送はね比較的ね原音に近いです、うん、ラジコ会社の送る音ね、
はいはいはいはい、
原音に近いです、
あ、そういうことですね、
はい、音作りあるんですよ、各社こだわりの音作り、
そうですね、うん、音作りこの10年って感じです、
そうそうそう、
はい、うん、で午後3時からラジオ関西とキッス FM 神戸の、うん、これね今年から共同プロジェクトということで、レック神戸1995という、うん、プロジェクトを立ち上げたんだそうです、
はい、
でそのキックオフ特番ということで両局で同時生放送が行われまして、うん、はい、このプロジェクトはその震災を体験した人のエピソード、
うん、
まあ、経験談とかですね、この30年間こういうふうにして復興というか頑張ってきましたという声を残そうということで、うん、この1年間エピソードをプロジェクトとして広く募集するんだそうなんですが、はい、ラジオ関西からは三上アナウンサー、
君谷さん、
はい、
うん、
でキッス FM からは藤原美咲さん、
藤原さんも長いこと出てはります ね、 すね、
今の夕方の番組やってますけど、
僕が高校生の頃から出てはるんちゃうかな、
多分そうですね、うん、キッスがね JFN に加盟してすぐぐらいからやってらっしゃると思うんですけど、うん、
はい、
うん、その2人の同時生放送、
はい、
初めてだそうですね、ラジカンとキッスが、
うん、まあやっぱりなんやかんやってね、同じ県内の放送局っていうのは、やっぱりしのぎを削ってるところは正直あるんですよ、
でしかもラジオ同士ですから、
そうそうそうそう、特にありますよそれは、
そうですね、うん、なんで非常にこう珍しい、うん、はい、取り組みが今後1年間されるそうです、はい、うん、で、その他の放送局もですねいろいろやってまして、ABC のですねおはパソ、
はい、
はい、まあ前日ですね16日の放送で、当時神戸市北区に住んでた尾形祐介アナウンサーがね今メインなんですけど、
う
ん、
当時も超若手の時よね、
はい、うん、入社して多分3年目とか言ってたかな、
うん、
だから北尾さんと変わらんぐらいだと思うんですがどっちも野球メインでやってますからね、
あ、ほんまやな、
朝の番組もね
ほんまやな、
やってますから、
そうか、
で尾形さんは、まあ、実家被災したものの無事で、
うん、
当時の状況を道場さんの番組でリポートした道録が流れたりとか、うん、あと17日当日はですね毛利千代子のおはようパートナーを当時担当していたディレクターさん、
うん、
沢野みどりさんという今放送作家やってるそうなんですけど、はい、その方が ABC ラジオがどういう体制だったかということと、あと元 ABC のアナウンサーの西野義和さん、
はい、ニュースとかでずっと読んでましたよね、
は
い、
当日はおはよう朝日ですね、うん、ニュースキャスターやってたんですけども、その発災直後のラジオテレビがどうだったかっていうことをね、語ってました。一方和歌山放送でも
は
関連の特集がありまして、
うん、
まず和歌山放送だけじゃないんですが、関西 AM ラジオ災害問題協議会、
はい、今回命のラジオね特番1時間半ですか、
はい、
僕はね期待して命のラジオのジングルが最近消えへんな消えへんなと思ってたら、あの番組でやっと聞けたという
流れましたね、
あ、また使ってんねやと思って、もうやめ諦めたんかなと思って、あのジングルを、
しかも各社レポートの前にちゃんと全部流れましたから、今回はね瀬野和夫さん、
うん、
はい、で山之内すずさん、
はい、
はい、
黒川さん見に行ってたし収録
ABC まで、
そうよ、見てみよう、 A 級ディレクターとこれなCD 級ディレクター、俺呼ばれへんねんこれ
ね、先月からずっと言ってますけど、
まあ、黒川さんサイモン卿担当してたんでね、
なるほどね、
これや、俺なんかサイモン卿の T シャツしか持ってない
昔のロゴ ね、
そうそうそう、
ね、印象残ったのはレポートもそうですけども、
ええ、
子供たちの当時のね
作文ね、
作文、
うん、
多分なんかチェリーさんと同世代ぐらいの、
そうやね、僕あの時小学生やったから、
が非常に克明に記録されてるっていうのがすごく印象に残りましたね、であとしそまるさんの番組でも、
うん、
はい、17日がまあ金曜日ということもありまして、
はい、そうでしたね、
17日とそれから翌週24日、うん、24日、はい、うん、それぞれ、特別企画ということで、17日は和歌山放送の報道体制のね、
うん、
95年年末の 番組、はい、南くるみさんのナレーションでね、はい、やってましたけれども、やってましたね、あの救急車のね、うん、サイレンがずっとそのレポートの中に入ってるとか、うんうん、で多分堤さんの声だと思うんですけど、はい、インタビューしてる
様子とかね、そう堤さんですあれはね、
流れてましたし、あとあの当時災害報道に携わった小林睦郎さんの録音インタビュー、うんうん、ラジオ関西にねみかんを持っていったと、はい、各社ね、今回30年という節目でそういう番組が放送されたんですけど、私個人的には、うん、多分この節目が最後やと思うんですよ、こういう番組が多く放送されるのって、うんうん、あのやっぱり現役世代じゃなくなってきてるっていうのがすごく大きくて、ね、これがあの多分40年、まあ、35年だったらまだしも40年50年っていうのはちょっと厳しいんじゃないかなと。
厳しい、だもうみんな定年間際か定年してるでしょ、うん、あもうね本当にその現役で直接経験した人っていうのがもういなくなる世代に入ってきたなっていうのは、はい、まあ、今回ね僕も各社の、まあ、あんまり見てませんけど、あの見た番組については思いましたね。
そうですね、うん、なんで、まあ、あの今のタイミングで記録に残しておかないと、そう本当に忘れ去られてしまうなっていうのを強く実感しましたし、ね、うん、一方で能登の地震とか、はい、あとあの今年も1月にね宮崎の地震で南海トラフ地震臨時情報っていうのがまた出ましたけども、うん、いつ起こるか分からへんからほんまに備えとかなあかんなっていうのを思いましたし、阪神淡路大震災とか東日本大震災でどういうことがあってどういう避難行動があったとかっていうのを学ぶことからまず始めなあかんねんなということは改めてこの30周年で実感したなという思いでございます。
あそうですね、まあ、本当にね、まあ、一つずつね、うん、やっていかないとなっていうね。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
フルコースを食べませんか。
フルコース
どうですか。フルコース食べてみたくないですか。
あんまりね食べ慣れてないんでね。
いや僕も食べ慣れてないけどさ、ただでご招待ですよって言われたらどうですか。
まあね、ご所番に預かろうかなみたいなね。
でしょ、この前ねある和歌山放送で、まあ、ある会があってね、はい、まあ、その、 あの関係者向けの会、まあ、仕事の、はい、まあ、会食のね、そういうのがあって、はい
はいはい、会食
会食、うんうんうん、珍しいでしょ和歌山放送にしては。そう、ね、そうか、会食とはほど遠いね定食代もないような会社やのにまあまあその会食が、はい、まあ、あって、はい、で急遽そのお客さん側でお一人その欠席者が出たということで、現場の伊坂さんから電話かかってきて熊さん元ディレクターから、フルコースを食べませんかと。
お誘いが、
そうこのままやったらフードロスになってしまうと。
そうですね、
もう予約してたお金も払ってるから、うん、もったいないんで、はい、誰か食べに来てくださいということで、まずはあの黒川さんに白羽の矢が立ったんですけど、
やっぱり最初は黒川さんなんですね。
もうやっぱり黒川さんですね、そこも、はい、うん、梅酒がぶ飲みの黒川さんに白羽の矢が立ったんですけど、はい、行かれへんと、うん、で横によっては僕にも話来たんですけど、はい、僕6時からアリダイアンの収録で、
あ行かれへん、
まあ、2時間はかかるから無理やと、そこでね近くにあった別の人が、うん、じゃあ私行きますわということで、
はい、
その欠席者の穴埋めでフルコースを食べることができたという、はい、これでもうフードロスもなくてよかったよかった、
ね、よかったよかった。
ほんまは僕が食べたかったんですけどね。
本当ですね、
ある某ね和食のお店で、
はあ、あ和食のフルコース、
そうそうそうそうそうそう、食べたかった。最近美味しい刺身をね食べてないなって、僕はね刺身とフライドポテトが好きなんですよ。もうこの後飲みに行こうと思ってるからそのことばっか考えてるんですけど、
あのよく存じ上げております。
そうでしょ。
でね細いフライドポテトなんですよね。
お僕そう分厚いよりも細い方がいいんです、ね、うん、やっぱり根が貧乏人なんでやっぱり、うん、
以前ね、うん、あのこのらしくあれの男三人衆で、はい、まあ年、ね、2回飲みに行きますよね、
大体ね、
うん、でアシスタントへのラジコさんがフライドポテト頼んだ時に、うん、あよかったちゃんと細いやつやったってボソッと言うてありましたけ
ど、パーソナリティの若い頃、
はい、
服部のイアンの高校時代、知ってます、どんな人やったか。
いや野球やってたぐらいしか、
あ耐久高校でね、でもね、はい、多分野球は中学までちゃうんかな、
そうなんですね、
高校はどうやったかなと思います。なんとですね服部のイアンの高校時代マラソン大会で3位以内入賞。
おすごい
すごい、ね、スポーツ万能やったんだ ね
じゃあもうやっぱモテまくってたんじゃないですか。モテまく
ってたと思うよ、ほんで楽器もやってたわけでしょ、
ね、
すごいね、
もうモテる要素しかないですね。
モテる要素しかない、やっぱりそれ聞いたさすがやっぱ違うなと思って、はい、今ちょっとそれたまに三の線で打ったりもしますけど、
三の線
そうやっぱり違うなとマイコン300回、
マイコン、
はい、マイコン、マイコンじゃないですよ、眉のミュージックコンテナじゃないですよ。この前唐突に小川眉元アナウンサーからね、はい、和歌山放送のツイッターフォローされたんですよ。
お
今までフォローしてなかったのに、僕らは和歌山放送は多分フォローしてたと思うんですよ、マイコンを、はい、でも初めてマイコンからフォローされたんですよ。
気づいたんじゃないですか。
いや分かるやろ、
フォロー返せなかった
もん。いやもう何年も前からフォローして、ツイッターっていうのは世の中に現れた頃から、
ね、ま、お子さんも小さいし、東京へね、なんか司会の仕事しなんで知ってんねんって
話ですけど、うん、じゃあさ、そんな今更と思ったよ。
まあ確かにね、
じゃあ心境の変化かな
かもしれませんね、
変化ってないねって話だけど、違います。マイコンはマイヤコンディアス和歌山、はい、略してマイコンって、ね、もう僕は勝手にマイコンって呼んでるんですよ、うん、あの番組の今2代目ディレクター平井さんなんですけど、はい、初代ディレクターは僕なんですよ。
そうですね、
最初の2年間は僕がやってたんです、で今回300回記念、
おー、そんなにやってますか。
そうで、まあ、300回ってことは1年50回2年で100回やから、もう僕が担当した回数よりも平井さんが担当してる回数の方が長いんです
ね。4年ぐらいやってるってことですね。
そうそう、で公開収録がですね、はい、行われまして、和歌山放送第一スタジオで、
はい、横ですね。
そう、今ドラム教室やってますけど、はい、行われたということでね、うん、この様子は2月放送ということで、明日もう放送始まってんな、先週の2日から放送が始まってるんで、は
い、タイムフリーでね。
そうで、結構ねやっぱり1スタで公開収録も最近確かにちょっとやってなかったなと思いつつ、
公開収録、うん、あ、ミュージックソンのあのカラオケ大会みたいな、
もう大昔ですけどね。台本通りの進行を、
はい、
まあ、これもちょっと古い話なんですけどね、うん、和歌山競輪の中継が毎年やってます。
はいはいはい、はい、
和歌山グランプリ、はい、でちょっと文言は不正確なんですけど、はい、まあ、実況のね司会の女性アナウンサーが
岩原さん、
そう、岩原さんで、ね、はい、さあ続きましては、山本ディレクターの予想ですみたいに振るんですけども、はい、山本ディレクターが台本通りで進行してくださいとかって言うんですけど、はい、要は台本にはあまり当たらない山本ディレクターの予想ですみたいに書いてるんですね。
当てにならない山本ディレクターの予想です
って書いてるんですけど、それを気使ってカットして、では山本ディレクターのっていうのを台本通り進行してくださいっていうね。
で、最終日ですかね、13日1月の、
決勝戦、
ちゃんと呼んで台本通りありがとうございますって言ってましたね。
そういう楽しい競輪中継もありました。
そうですね、競輪中継はね、外せないのは、ラジコの番組説明文読んでください。
あ、読んだことないかも。
ものすごく熱いです。
あれプレゼント当たるんですよね、はい、ラジコ
向けにプレゼントが当たる。
斬新な企画ですよね、ただ毎回その競輪中継の中で全世界の皆さんにもって、いや世界では聞かれへんと思いながら
確かに、
ね、日本でしか聞けないでと思いながら、ね、うん、それはいつか投書しようと思ってるんですけど、と中先生のコーヒーのモカブレンド、2500円で買ってたモカブレンドがですね、値上がりで、4000円近くに値上がり、安いコーヒーに変更って。
でも笠野さんさすがですよ、あ、じゃあ内容量は変わってないんですねってすぐ言ってましたね。
言ってましたね、はい、よくありますもんね、ね、値段は一緒やけど量が減るっていうのは、
ね、ステルス値上げっていうね
言いますけども、中先生が買ってるモカブレンドは、値上がりと。
僕はねモカブレンドが好きなんですよっていうすごい力強く言ってましたね。
でも師匠の小前先生は何て言ってたんでしたっけ。
コーヒーはね試行品ですよ。懐かしい。中先生関連でね、だいたい9時半過ぎにいつも登場されるんですけど、よくあのつなぎの時間ですね、笠野さんが、あ、今到着されました、ちょうどいい時間に今到着されましたっていう、毎回あのやり取りが楽しみです。あの横の椅子にカバンを置いて今到着されました。あれが好きでね、
また新しい和歌山放送名物になりつつあるかなという感じですね、はい、そうですね、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、はい、リュックと添い寝ご飯でともしびです、
はい、
明日ジュニア駅伝や。
そうなんです、
やばい、どうしよう、ね、どうしようどうしよう
どうしようどうしよう、
皆さんジュニア駅伝、
はい、
いろんなことがあると思います、ね、皆さん冷静な気持ちで、皆さんが聞いてるラジオの向こう側にはね、日々発球を追いかけて、間違えた、発球で働いている、はい、ね、名もなき従業員の姿を思い浮かべてください、
はい、
ね、大きな会社でふんぞり返ってるわけではございません。
そうですね、
我々みんなね、もう両手に抱えきれないだけの仕事をやって、家に帰ったら家のこともやってですよ、はい、ね、それでいて明日生中継をするんです。
あのね、だから中継所の電話の音声が聞きにくいとか、
そうそう、風がゴーゴー吹いてないとかわからんとか、そんなことを言うなっていう話、温かい皆さんと一緒にこのジュニア駅伝の中継取り組んでまいりましょう。
だから、うん、沿道で応援の方、どうぞラジオと一緒に、
そうです、
聞いていただければね、
ポケットラジオが頼りになる、
ポケットラジオが頼りになる、
そう、まさにこれですよ、
はい、
うん、平井さんの実況もさえ渡るかもしれません。
そうですね、
今年はでもね、ちょっと去年と布陣変わってます、
はい、
平井さんは今年はスタートフィニッシュではないです。
お、
はい、
そのね、どういう布陣がどこに誰がいるのかっていうのもね、
そうですね、まあそんな楽しい、あ、でも今年はちょっとここ数年の中では一番ちょっと変わってる部分もありますね。
お、
明日だからジュニア駅伝、今までいろいろあったんですよ、ほんまにね、あの電話が急に繋がらへんようになったこともありましたよ、本番中に。いろいろ伝説あります、
はい、
そういう伝説は乗り越えて明日、番組は10時25分から、
はい、
スタジオはですね、和歌山放送の中川智美アナウンサー、
はい、中川さんもだから久しぶり
の2年ぶりになります、はい、去年は産休でお休みでした、
ええ、
先頭中継者は北尾博信アナウンサー、
ここはだからね、はい、一緒ですね。
スタートフィニッシュは寺門修介アナウンサーと、
はい、
さあそれ以外どうなってるかという、ね、まあ、それもそうですし、まあ、中継もね無事放送、まあ、無事放送されるんですけども、
フィニッシュ寺門さんということはね、
うん、
花の町御坊市とか、
そうです、
醤油の町湯浅町とかね
そんないっぱいなんとかの町で言うか、花の町ぐらいちゃいます言うの。
でもね、醤油の町は言ってました、
言ってました、
はい、
やっぱり ね、
ね、
大事ですね。小座川町とかなんて言うんですかね、
なんて言うんでしょうね、
一枚岩の町小座川町とか、
うん、そこまではさすがに。
桂木町はフルーツ王国とか言うんですかね、
あかもしれませんね、
難しいですね。高野町はなんて言うんですかね、まったけ食べてみたい高野町とか解説は、和歌山北高校陸上競技部監督の
松田先生ですかね。
そうです、松田圭介先生、
はい、おなじみ、
おなじみでやっておりますので、
はい、
ぜひ明日お聞きください、
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手はチェリーと
アシスタント B のヤトローでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。